声を思いを世界中に届けるコエラボ。
経営者の志。こんにちは、コエラボの岡田です。今回は株式会社レイフィス代表の岩本和也さんにお話を伺いたいと思います。岩本さん、よろしくお願いします。
あ、どうもよろしくお願いします。株式会社レイフィス代表の岩本です。
はい、はい、まずは、岩本さんの、会社でやってらっしゃる事業内容から少し教えていただけますか。
はい、弊社ではですね、人材の育成ということで、メインとしてはですね、リーダーの心に炎を灯すということでですね、ぜひ、リーダーだけじゃなくて、フォロワーも含めてですね、元気になっていただきたいというところで、人材育成に関する様々な相談であったりとか、助言であったりとか、それから、そのためにはですね、組織っていうのがしっかりしていないといけないので、そのための組織改善であったりとかですね、そういったところを主な事業としております。
そうなんですね。
はい。
今までの経験としては、岩本さん、どんな経験をされて、今に至るんでしょうかね。
はい、私はですね、元航空自衛官で、2020年に民間企業に転職してですね、そこでいろいろな、主にですね、情報セキュリティとかサイバーセキュリティの仕事を行いつつ、昨年のですね、2025年の1月にですね、起業しました。
そうなんですね。
はい、で、その経験っていうのはですね、どのような経験かというとですね、航空自衛官として、指揮官ですね、はい。そういったところを行ってきたっていうところと、指揮官として部下を育成してきたっていうところと、あとはですね、教官としてですね、後輩たちの、幹部自衛官になる、幹部自衛官になって変ですね、幹部自衛官の育成っていうのも行ってきましたので、そういった経験をもとにしてですね、民間においてもですね、私が何か役に立てることがあるんじゃないかというふうに考えまして、今の授業を行うようにしたというところであります。
そうなんですね。じゃあ本当にそういった自衛官としていろいろ育成の経験があるので、じゃあそこを活かしていこうということなんですね。はい、やっぱりね、自衛隊の組織としてはやっぱりそういった教育とか、そういったところもすごくしっかり作られていらっしゃるんですかね。
そうですね。私が一番思ったのは、やはり自衛官組織も多いっていうことと、あとはやってる内容が特殊っていうこともあってですね。普通の会社ではないような、強力な教育訓練体制っていうのを引いていてですね。で、特に、危機管理に携わる私たちとしてはですね、実際に部下をそういった業務に就かせる際にですね、
はい、
例えば、有事ということを、考えても、その部下をですね、無駄に死なせるわけにはいかないですし、
はい、
しかも平時であったとしてもですね、様々な災害が起こるわけですね。例えば、大きいところですと、東日本大震災とかあるんですけども、そういった面においてもですね、部下の心をしっかり思いやって、家族を残して災害派遣に出たりしてますんで、自分のところは被災してたとしてもですね、そういったところも踏まえた上で、部下の心を正常に保たせつつ、しっかりと任務を行ってもらうと、そういったところを指揮官として行ってきましたので、それがですね、民間でもかなり役に立つんじゃないかなと。で、そのために教育訓練というのは本当にしっかりしたものがあると。で、これ民間に行った時にですね、あまりのその教育訓練の脆弱さというかですね、はっきり言って、あんまりそういうのをちゃんと正しく持っているところっていうのは、非常に少ないというふうに感じたんですね。
そうですね。はい。
しかも、リーダーがですね、リーダーシップをしっかり発揮して、フォロワーがフォロワーシップを発揮してっていう場面っていうのが、民間に行くとどうしてもですね、やはり第一にまずは、ね、利益を上げることみたいになっていてですね、そこがおろそかになっているために、結構ですね、メンタルとしても、あとは業務の内容としても、疲労している人が、リーダー層もフォロワー層も両方とも非常に多いっていうのを見てですね、これはいけないと。今後日本がしっかりと、今、高市政権でとても盛り上がってますけども、そういったところで日本がしっかりですね、 回復するためには、そういったリーダー層、民間企業におけるですね、リーダー層、フォロワー層が元気になってもらわないといけないなというふうに思いまして、はい、そこに何か役に立てるんじゃないかな、というふうに考えてます。
いや、そうですよね。やっぱり民間はどちらかというと利益を重視するあまり組織としての、なんか教育っていうのは少しやっぱりおろそかになる部分もあるのかな。まあ、おのおの頑張ってやってくれっていうぐらいの感じで、はい、だから組織としてなんか教育されてるっていうのは私もそれほど経験なかったかなと思うので、やっぱりそのあたりは自衛隊というところは組織としてすごくきっちりやってらっしゃるっていうところなんですね。
はい、そういうふうに実感しました。
うん。あとは、岩本さん自身、まさに、ね、航空自衛官やられてたって、その時には、具体的にはどんなことをお仕事としてやってらっしゃったんですかね。
そうですね。私、一番最初になんでそもそも自衛隊に入りたいかって思ったのはですね、はい、戦闘機のパイロットになりたかったんですね。
おー、はい、はい。
これはもう、小学校の頃に宇宙戦艦ヤマトを見て、うん、はい、その戦闘機パイロットはとてもかっこよかったので、うん、それになりたいと。
お
ー。で、そのために、まあ、それなりに頑張ってですね、はい、まあ、運よく防衛大学校に入り、また運よく航空要員になり、うん、防衛大学校って陸海行く統合なので、
はい、
陸になるのか海になるのか空になるのかって入ってからじゃないと決まんないんですよね。
そうです。じゃあ希望通り行けるとは限らないんですか？
そうなんです。だから戦闘機パイロットになりたい同期も、そこで陸海空に分かれてですね、はい、そもそも空に行かないと戦闘機ないので、
そうですね、はい、
そこでまず奮いかけられるみたいなのがあったんですけど、おうおう、まあ私はたまたま運よく空に行くことができてですね、うん、で、戦闘機のパイロットのコースにも行けたんですけど、
おお、すごいですね。
ただ、ちょっと残念なことにですね、うん、首が回らなくなってですね、まあ借金なかったんですけど、うん、大学の時にアメリカンフットボール部をやってたんですけど、はい、そこで、まあ、首を痛めていたらしくですね、うん、それで首が回らなくなって、まあ今治療してそれなりにちゃんとしてるんですけども、うん、で、首になってしまったと。
なるほど。
はい。
やっぱり、あれですよね。戦闘機だと重力もすごい、Gがすごいかかって、結構、やっぱり首にも負担がかかるっていうことなんですかね。
そうですね。まあ、かなり、高い G をかけるとなると、うん、8G であったりとかってかかる場合があって、そうそう体重の8倍の重力がかかってきますんで、そうなると、こう、首が危ない人は、やっぱこう、戦闘機の操縦どころか、こう、命が危ないので、ダメですっていうことで、首になってしまった。
じゃあ、その後は、経歴としてはどんなことをされてらっしゃるんですか？
で、その後、当時、まあ、約30年以上前なんですけども、今後はですね、こう、コンピューターの時代になるんじゃないかなっていうふうに思っていてですね、それで当時はまだ弱小だったですね、プログラムという、コンピューター、航空自衛隊の、コンピューターシステム、兵器システムっていうんですけども、
はい、
兵器ってウェポンですね。そのウェポンシステムの特技に転職って言わないですね、転身しました。
はい、
で、その中でですね、まあ、最大の貢献としては多分ですね、今も使っているジャッジというですね、弾道ミサイル防空のハイブリッドシステム。これは世界初のシステムなんですけど、それを、まあ、それのプロジェクトマネージャーとしてですね、導入まで、しっかり、財務省に説明しながら予算を取ってきて、実際に、執行するというようなことをやってました。まあ、チームでやってたんで、なんとも言えないあれなんですけども。
はい、いや、でもそうすると、
は
い、うん、もう本当にコンピューターの初めの頃から、そういった設計をしていて、作り上げていてっていう、まさにそういったところを担当されてらっしゃったっていうことなんですね。
そうですね。で、
ね、
そういった中で、そのコンピューターシステムにも、まあ、精通していきましたっていう。うん、
はい、
で、そのコンピューターシステムにですね、サイバー攻撃が起こるかもしれないっていうところがですね、はい、だんだんこう明らかになってきてですね、
はい、
当時民間でもサイバー攻撃っていうものが徐々に認知されてきた状態 でしたので、で、そのために、そのコンピューターシステムを持ってる、私のその弱小特技である、まあ、プログラムっていうんですけど、はい、そのプログラムの特技の人が、サイバーセキュリティも一緒にやりなさいって話になってですね、
はい、
本当に少人数で困ったんですけども、サイバーセキュリティもやるようになったんですね。
はい、
なので、そのサイバーセキュリティの知見を生かしてですね、なんか民間に転職することになったっていう、なったというかしたんですね。
そこ
が民間で、ちょっと話が長くなってしまったんですけども、うん、民間で、何をやったっていうと、まあ、情報セキュリティとかサイバーセキュリティの部門を立ち上げたりとか、その部門長として業務を回したりとか、うん、そういったところをやってました。
いやでもその防空のシステムってなると、本当に一番大切なシステムで、ここがやっぱりセキュリティ上しっかりしておかないと、心配だと思うので、そういったところでちゃんとセキュリティをやってらっしゃったりっていうことは、かなりあれですかね、民間でもこういった技術っていうのはもう活用できるようなものなんですかね。
そうですね。基本的には、決まり事であったりとかやらなくてはならないことっていうのは、民も官も変わらないっていうところが、まあ明らかになってまして、特にですね、その民間でやってるような一般的なこう業務システムであったりとか、開発システムっていうのは、当然、自衛隊でもやってると。それに上乗せして自衛隊の場合は、兵器というですね、先ほどやった非常に特殊な防空であったりとか、ミサイルを撃ったりとか、そういったシステムのセキュリティもやらなければならないので、むしろですね、民間よりも自衛隊の方が大変なんじゃないかなというふうに感じています。
では、人材の部分と、人材育成の部分と、サイバーセキュリティの部分、まあ、両面からサポートもできていくという、そういったことなんですね。
はい、そうですね。そういうふうな仕事をしたいなという感じで、まあ、起業したっていうところになります。
この番組は経営者の志という番組ですので、ぜひ岩本さんの志についても教えていただけるでしょうか。
ありがとうございます。私はですね、リーダーの心に炎を灯すっていうことを先ほど申し上げたんですけども、やはりですね、日本がこれからこう発展してですね、で、みんなが幸せに暮らせる国になるためにはですね、そういった、民間企業におけるですね、リーダーの人たち、それからフォロワーの人たち、まあ、私の、お話しする範囲ではですね、リーダーっていうのはほとんど全てっていうのは、フォロワーっていうのは、やっぱり入社して1年目の、新入社員しかフォロワーじゃないと思ってて、その理由は2年目になると後輩が出てきてるんですね。後輩ができたら、その時点でもう、ね、2年目の人はリーダーになって、後輩をしっかり育てないといけないと。で、みんなで頑張るぞっていう、こう、やる気も持ってほしいんですよね。なので、そういったところ、そういったですね、未来を見つめる若者たちがですね、日本の将来をこう憂うんじゃなくて、俺たちが日本を将来引っ張ってやるんだって。で、心に炎を灯して頑張ろうって。そういったところを目指したいなと思って、それをぜひ助けたいと。そういう思いを持ってます。
ぜひね、今日のお話を聞いて、岩本さんの、お仕事内容をもっと詳しく知りたいなとか、ご相談したいなという方いらっしゃいましたら、このポッドキャストの説明欄にホームページの URL も掲載しておきますので、ぜひそこもチェックいただけたらと思います。
ありがとうございます。
そして、ノートでも、いろいろ発信されていらっしゃると思うんですが、こちらどんな発信されていらっしゃるんでしょうか。
こちらはですね、本当に私たち、まあ、航空自衛隊がやっているその人材育成ですね、指揮官としての心得みたいなところの人材育成の部分を民間向けにですね、私がこうリバイ、書き直してですね、で、それを、まあ、どんな人でも読んでもらえるように無料で提供してますんで、そういったところを読んでいただければですね、自衛隊ってどんなことを考えて、人々を育成してるのか、そういうところがわかると思いますんで、そこもですね、何か参考にしていただければというふうに思ってます。
ぜひね、こちらのノートの記事も参考にしていただけたらなというふうに思います。今回は株式会社レイフィス代表の岩本和也さんにお話を伺いました。岩本さん、どうもありがとうございました。
いえ、こちらこそどうもありがとうございました。
声を思いを世界中に届ける、コエラボ。